はい、小峰辰丸と申します。総持寺の住職をしております。本当に思ってもいないような事態になりましてですね、何事も備えておかなければいけないんですけれども、しかしこのような事態に、じゃあ何自分が備えられたかって言ったら、なかなか難しいことがたくさんありますが、とにかくその2020年の頃の思い出しますのは、やはりお寺の住職ですので、まあ自分の私生活はともあれ、お寺の仕事ですね。お寺の仕事に、どのようにこれが支障が出てきしまったのかということが一番まず、思い出されますね。日頃のお寺の、まあ、ホームと言われる ご法事ですとか、お葬式、そしてまたいくつか一年のうちに様々ある年中行事、そうしたものに、が、どのような影響が出てしまうのかっていうのが一番心配でした。そして、まあ、とにかく、できることをやるしかないということで、まあ、やったわけですけれども、やはり一番感じますのが、仏教というのはですね、もともとお坊さんが、お坊さんになるというのは、どなたか師匠を見つけて、その師匠に、この人なら大丈夫だということで、許可をいただいた後に修行をして、お坊さんの資格を得るんですね。で、つまりそのことを、ちゃんと師匠の弟子になって、師匠に見極めてもらうと。自分がどのような人間かに見極めてもらうということ。つまり、まあ、マンツーマンで、これを師子相乗って言うんですけれどもね、難しい言葉ですけれども、実際に自分がこの目で見て、この人間なら自分の弟子にしてもいいだろうということをしっかり見極めてもらう。つまり、それはもう対面で自分が師匠の言うことを聞いて、そして、大切なことを教えてもらって、そしてそれを行動に起こして修行していくっていうことなんですよね。ですから、それが実際に人と人とが対面できなくなると、自分の行動、姿を師匠の目で生に見てもらうっていうことができなくなるということは、これは根本的に、まあ仏教の生活の中で困ってしまうことなんですね。で、まあ、そういうことから始まって、今の檀家さんを持たれてあり、信者さんを持たれているお寺が、どのようにこの仕事をしていかなければいけないのかということが、大変大きな課題を突きつけられたことで、もう、とにかく、できる限り、人と人が近くで、接触しないというようなことから考えますと、やはり当然、行事のやり方も変わってきますし、ですから、まあ、ご法事もすることはするんですけれども、本当に限られたご家族だけとか、あとお葬式についてもそうですね、お葬式を全くしないということはできないので、本当にごくごく限られた方。ということで、かなりそういう意味では、このコロナ禍を境に、ご法事とかお葬式をする、そこで集まる人の人数がかなり狭められたということは、このコロナの影響もかなりあったと思います。もちろんこのコロナ禍ということだけではなくてですね、人と人との付き合いというか、そういうものがかなりだいぶこう、特に親戚同士の付き合いとかっていうのがですね、だいぶ以前に比べては、お盆とかお正月にみんな家族が、親戚が一堂に会していたのが、そういうものがコロナ禍を、とは関係なく、だいぶ最近は縮小されてね、来ました。人と人との付き合いがだいぶ少しずつ変わってきたということもありますので、これも時代の、まあ流れとしてしょうがないのかなというところありますけど、コロナ禍によってかなりそれに拍車がかかったということは言えると思いますね。ですから、まあ、それでやはり、お寺というのは、まあ、今申し上げたご法事とかお葬式だけではなくて、何か相談事っていうのは日頃から多いんですよね。それで、もちろんいろんな保護司会ですとか何々会ですとかそういう会としての会合というのは、 ネットを通じてズームでできるんですけども、なかなか檀家さんの1対1の、ご相談の話し合いというのは、なかなか、ネットとかでも、ズームではできないところもありますので、そういう意味で、お寺に相談に行きたいんだけども、ちょっと行けないな、という困って困られた檀家さんも大勢いらっしゃるかと思います。その辺が一番お寺としては辛かったということでしょうかね。で、まあ、あとはですね、やはり私は個人的にいろんなボランティア活動をしていく上で、特に忘れられないのは、今、私は保護司という立場にいて、保護司が関わっている社会を明るくする運動ですとか、様々な行事を通じて、市内の小中学校とのですね、関わり合いというものを学校に訪れて、そこの先生といろいろ話し合いをしながら、いろんな運動に協力をいただいたというようなこと。また自分の地域の小学校のいろんな役を受けさせていただいた学校運営連絡協議会ですとか、いろんなものがありますけども、そんなことで学校を訪れて、学校もなかなかそう簡単にコロナ禍によって中に、校門の中に入ることができなくなった。で、まあ学校自体が何しろ、日本全国の小中学校がですね、もう休校になってしまったわけですからね。で、そこで、FM 西東京さんの方で、各それぞれ学校を通じて、学校の声を、先生が生徒への声を聞かせるイベントありましたね。あれは非常に感動しましたね。頑張ってるか、みんな頑張ってるかいって、ね、先生も元気でしてますよってね。また今度会える日を楽しみにし、ね、うちで頑張って勉強してくださいねという、投げかけが非常に人間としてのね、心の温かさというものが感じられる、素晴らしいあれは企画だったと思いますね。そんなことが思い出されます。うん。で、まあ、本当に私は当時、まあ今もそうですけども、自分の宗派の総本山が、京都にの東山七条というところにありましてね、そこの総本山智釈院に様々な会議ですとか法要とかで訪れていたわけですね。年に、まあ4、5回は京都に行ってたわけです。で、そうしたことが、まあできなくなっちゃったこともありますし、どうしてもやんなきゃいけないイベントについてはもう、行って手短に話をして帰ってくるというようなことがあったわけですけれども、まあそうしたことで大変な時期に新幹線に乗ってどうしても行かなければいけなくなったという時のですね、新幹線の中の本当に誰も座っていない状況とかですね、本当に京都の街が今外国人でいっぱい溢れている、賑やかな京都の街に誰も歩いてないとかっていう状況は、今考えると大変なことだったんだなと思い出しますね。で、それで、京都だけではなくて様々なところへ行くのに、交通の便で、特にタクシーを使わなければいけない場所ですね。ああいうところで、タクシーの運転手さんがそれこそ観光客がいなくなって、全然、仕事にならない。で、自分も、タクシーの会社を辞めざるを得ないというようなことで、いやー、大変なことだったんだなぁと、様々なことで思い返しますね。うん。それから、やはり、コロナ禍だから得られたことっていうのは、まあ、自分としては教訓。これはコロナに限らず、何事にも常に、いかなる状況が起きた時にも、自分が備えておけなければいけないことは何なのかということを改めて考えさせられたことですね。その人と人とのつながりが大切だからこそ、ね、これだけは失ってはいけないものがあるんだ。というようなことも、こうしたことはいらないことだけども、こうしたことはやっぱりこれからも残しておきたいなということを改めて考えられた、させられたということは、これから生活していく上で世の中がどんな状況になるか、本当に戦争起きちゃ困りますけどもね、そうしたいろんな様々な事態を直面した時に、自分が少しでも慌てなくて済むような状況に持っていかなきゃいけないためにはどうしたらいいのかなっていうようなことも含めて改めて考えさせられる ことができたことは自分にとってもプラスなことだったと思いますね。はい、やはり自分やっぱり 人間というのは心と心がね触れ合うということが一番大切なことだと思うので、みんな生きていく上で様々な悩みとか迷いとかそうしたものがありますよね。それをいかに少しでも、お寺の地域の住職としてそうした人たちに対して、自分が対応し人々の心にこう安らぎを少しでも与えていけるいかなきゃいけないという自分の使命をですねいかにこれから取り組んでいかなきゃいけないかということは改めてその大切さは自分で分かってるんですけどもそうしたことだけは常に使命として考えておかなければいけない身をもって考えさせられる一つの大変な大きな出来事であったなというふうに思いますね。
難しいことかもしれないんですけど、うんうんうん、今もし2020年に4月に戻ったとしたら、うん、大変な世の中に対して皆様にどんなお声をかけて差し上げるとお考えですか？
うん、やはり自分としては自分のこの僧侶という立場からして世の中で生きていく上で、まあ、当たり前の日常の中でさまざまな物理的なことに規則とかしてはいいこといけないこと、さまざまなルールに従って生きているわけで、まあ、その中で生きていくは、いかなければいけないということは当たり前なんですけど、ただ、2020年と全く同じ人と人が接触できないという状況になったとしても、やはり最後にできるのは私どもの務めとしては、やはり人々の幸せを祈るということですよね。これ、この祈りというものは、人と接触できなくても、自分の使命として常にいつでもできることなので、欠かしてはいけないことなんで、その、とにかく最後は祈るしかないというところについてしまいますね。昔、疫病が流行った時に、空也上人というお坊さんが、その疫病退散のために街を歩いてずっと歩きながら祈り続けて、その修行をずっと続けたんですね。その祈りによって、その疫病が静まってたという、その空也上人の開いたお寺が、京都に六原三寺とお寺があるんですよ。で、そこのお寺のね、は私の同じ宗派で、私も今の住職親しいんですけども、本当にそうした自分が修行して街中をそれこそ歩きながら祈り続けたということによって疫病が退散したなんてことが改めてああそういう人がいたんだってね感動しましたね。やっぱりだからいつの時代でも祈りって大切なんだなって改めて感じたわけですけども、
うん、祈りの力っていうのがあるんですね。
だからもう対面できなかったらみんなで一斉にずっと何月何日の何時から何時まではその祈りをする時間を持ちましょうねとかってそういうようなことをやったおそらく宗教団体なんかもあるかもしれませんよね。そうですよね。一斉に祈りましょう。そうしたことによってやっぱりなんとなくこう少しでも心が安らいだらそれはプラスになりますし、あとはそうですね、改めて考えることはもうこれは誰もが感じることだと思いますけれども、当たり前の日常が当たり前にできなくなったということですから、やはり一つ一つ普段自分たちがやっていることのありがたさ、そうしたものがこれが当たり前なんじゃないんだ。ね、本当にありがたいことなんだということ、それを絶対忘れちゃいけないなと、その物事の本当にありがたみですよね。あの人に日頃何かあったら、助けを尋ねて面倒を見てもらったっていうことができなくなった。それがもう当たり前ではない。本当に三食、こうやって食事をして、ね、呼吸をして生きている。そしてその生活の中でいろんな人に関わって、 生きている。それが、これはもう当たり前のことじゃないんだ。一つ一つ全てのことに、のありがたさっていうものを改めて、忘れちゃいけないなっていうことが、まず一番初めに。これは私だけではない。多くの人が感じたことだと思うんですけども。ですね。うん。それからそれに関して、やはり、じゃあ、自分がどのように生きていかなければいけないんだろうか。やっぱり、自分のできることを、自分一人でできることは何なのか、それをしっかり見極めながら、絶対に自分がこれだけはやっていかなきゃいけないということを忘れないように、日々こう努めていかなきゃいけないんだな、ということを改めて分かりましたね。頼らないで自分だった一人でできることは何なのか、そして絶対に忘れてはいけないことは何なのか。やはり人間って生まれてくるときは一人ですよね。ですから周りに誰が人がいなくなっても自分がしっかりと生きていけるこの心構えを持っていかなきゃいけませんよね。そうしたことまでちょこっと考えたことがありますね。生き方という問題ですね。ね。ですから不安を克服して、そしてね、迷いを克服して、自分がしっかりこの大切な命をこの世で務めていかなきゃいけない。そして、自分の個人としての、まあその、これからの生き方っていうことに改めて、自分自身、自分で自分のことを心を問いながら、それに対して自分で考えてきたっていうようなこともありましたね。はいはい。
ありがとうございます。何かあと広く世の中に伝えたいこともしありましたら、うんうん、お願いいたします。
そうですね。まあ人間というのは多くの人が関わり合って自分一人だけでは生きていけないわけですから、まあ家族とか兄弟とか子供とかだけではなく、やはり多くの方々への思いやりの心というか。お互いにお互いを支え合って助けていくという気持ちは常にどのような社会の状況になっても忘れてはいけないんだなと。で、その今そのためにできることは何なのかなということはいかなる状況においても忘れずに考えていただいて共にこう支え合いながら思いやりの気持ちを持って、生活していける世の中であり続けてもらいたいと。そしてそのために皆さんがそれぞれのできることを力を発揮していただきたいということを、自分としては皆さんにお願いをしておきたいと思っております。はい。
はい、ありがとうございます。はい。